アイラブ
米子。
知っているようで意外と知らない米子市の政策や取り組みを伊木市長に直接聞いちゃおうという番組、アイラブ米子、ナビゲーターの小川真澄です。そしてスタジオにはこの方々です。
すずちゃんです。
米子市長の伊木隆です。
はい、今日も30分間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
今日は2月3日節分でございます。
そうですね、
豆まきですよ、はい、鬼役ですか。
鬼役もだいぶ
慣れてきて、
いや慣れてきてですけど最近もうお役御免ということ です、ね、子供も大きくなりました。
あ、そうですよね、はい、どうですかすずちゃんも。
いや、もううちもねトント大きくなりましたね。
そうですよね、私もお外にいることになってます、
うん、そうです ね、 そうですね、
大変ですよね、はい、なかなか、はい、さあ2月に入りましたけども、
はい、
まずは、ね、あの1回目のお正月のこの番組では、はい、あの収録がね年末にあったので、はい、あの全然触れてないことがありまして、
はいはい、元日の夕方でしたけども、ええ、はい、まあ、石川県能登半島で起きました地震、うん、大変な被害を、まあ、もたらしたわけですね、はい、
揺れましたもんね、こちらも。
そうです、あの米子は震度3でした、はい、あの私はちょうど家に帰って椅子に座ってましたので、ええ、あのなんか揺れてるなっていうのは感じたんですけども、うんうん、非常にゆっくりな揺れだったので、
比較的長かった、
長かったですね、はい、だから立ってる人とか動いてる人はほぼ感じなかったんじゃないかな、あのそういう声も多いですね。
そうなの、はい、私分かんなかった。
あ、本当ですか、うん、私もねちょっとそばに寝そべってる感じだったので、うん、家族に、うん、なんか揺れてない揺れてないって言ってましたが、うん、なんか立ってたそれこそ、はい、人たちは、うん、えみたいな、うん、クエスチョンクエスチョンな感じだったので、
う
ん、
あ
の
ガタガタっていう感じじゃなくゆらーっとゆらーっとですね、こう揺れる感じの揺れ方でしたですね。
そっからね、はい、テレビで速報がバッと変わって、はい、
でした
ダダダダダって、なんか、ね、お正月早々どうしたっていう感じでしたけども、
はい、
翌日とかねどんどん二次災害も出てきて、はい、いろいろなことが分かってきまして、
は
い、
まあ、特にあの最初のうちはですね、まあ、道路の寸断とかインフラのがもう本当ずざずざになったのが、まあ、あの一番厳しかったなというふうに思います、はい、すぐに救援になかなか行きつけられなかったんじゃないかと、うん、ですからまず応急復旧をですね道路などするところから始めましたし、自衛隊なんかはやっぱりその海から入ったりとかですね、陸から行かなかったので海から入ったり、まあ、もちろん空ももちろんですけども、はい、あの米子の動きとしてはですね、もう元日の夜にですね、
早いですね、
常備消防、あの西部消防の方があの緊急消防援助隊というものを、まあ、組んでですね、いつでも行けるような状況を作っておりましたが、ただなかなかゴーサインが出なかった、はい
はい、
大気がかかったままゴーサインが出ずに、で一旦3日の日に解除したんですね、まあ、それは何かっていうとですね、結局行ってもあの現地入れないよと、はあ、金沢あたりまで行けるんだけれども、そこから先に入れないよということで、それで、まあ、あの一旦解除したというところがございました、まあ、その後6日の日にですね、改めて、あ、9日でしたか、あの行ったんですけれども、他のいろんなその水道局だとか一般の職員だとかもやはり最初のうちはですね、ちょっと行ってもまだまだ現地で、いろいろこう仕事できる体制がないよということもあったので、はい、あのその辺の様子を見ながらですね、鳥取県内19市町村あるわけですが、そこで、はい、あの連携を組んでですね、まあ、鳥取県が先頭に立ち、鹿町というですね、
う
んうん、あの石川県の鹿町というところを鳥取県が、まあ、担当することになりまして、はい、そこに順次米子市の職員も含めて派遣をしていると。
やっぱりあの能登半島の形がやっぱりそうさせるみたいなところがあるんですか。
そうですね、
入りたいけど入れない、
やはり山がち、あの半島ですけど山がち で、うん、でその狭いところに道路を作っていて、でその先にあるちょっと広めのところに集落があるというような、そういう地形ですので、うん、その間の道路がまず寸断されてしまったというところが、あのよく初動が遅いという批判はあるんですけれども、うん、あのそこが一番難しかったところだと思いますね、うん、はい、
そうだよね、うん、まあ、日本海側ということでから注意報も出てたから、なんか 少しこうね、
人事と思えない、なんかね、
本当に人事と思えないね、
そうですね、津波注意報が米子市も出ましたし、はいはい、そういう意味ではこっちにも来るんだなっていうところをちょっと身構えるようなね、
そうですね、津波のイメージが私山陰に来てからあんまり地震があっても、津波になるイメージがなかったんですけど、津波注意報が出るんだって思ったのも今回
そうですね
初めて、
初めてかどうかちょっと、記憶に最近はないんですけれども、ハザードマップっていうのを作ってまして、津波ハザードマップ、これではですね、想定はやはりその能登半島とか、新潟とかあの辺りで大きな地震があった時に、4メートルから5メートルの津波を想定したものを作っています、今回は注意報で数十センチという、予報でしたので、大きな被害は出ないだろうなとは思いつつもですね、やっぱりそのもう、釣りをしている人とかですね、もしいらっしゃった場合には、ちょっとやっぱり厳しいものがあるかもしれない、ということで、防災行政無線の方ではですね、避難を呼びかけたところでもありました。
私もその日の次の日の晩かな、私その防災用のリュック用意してるんですけど、そこに、ハザードマップとなんか いろんなのセットで入れてるんですよ、で津波と思ってこう出したら、やっぱり津波のハザードマップがあったんで、米子市すごいなこんなのもちゃんとあったんだ
みたいな。そうですね、備えと言いましょうかね、そういうもの道具自体はいっぱい準備してます、あとは使いこなしていただきたいなというところですよね。
弓ヶ浜の方ら辺に住んでるんですよ、なのでね、どこに逃げようかって思った時に、学校かな、いや公民館だとねやっぱ低いから、多分ダメだろうと思って、学校かな、空港かなとか、米子城の、あそことか思ったり遠いなとかいろいろ考えたりしました。
でも各所各所で、抑えとかないといけないですね。
そうですね、
津波も含めて、災害の、いろんな災害に備えて、ね、
そうですね、津波の想定ですとほぼ沿岸部に限るんですけれども、他の、地震の場合はなかなか逃げ場っていうのがですね、ないところもあります、あと夏場の洪水とかですね、その災害の自然災害の種類によって、どこにっていうのはですね、考えておかなければいけません。場所によってはですね、例えば洪水なんかでも、2階に上がるだけでも十分逃れられるなという地域もあります。弓ヶ浜の方はですね、
本当ね、絵が一緒になっちゃったけど、
作りました。なんだっけ、ペットボトルみたいな小さいのに羊羹入れたり、なんだウェットティッシュ入れたり、なんだちょっとした乾電池みたいの入れたり、小銭入れてみたりっていうのをなんか家のあちこちに置いてみたりとかちょっとしましたね。微力ですけど。
いや、続けてさ、ちょっと話がずれるかもしれない、次の日は飛行機がね、あれさ、
そうですね、
あの時もこう荷物全部焼けちゃったとかって、もう帰るときどうしようみたいな方たちもの話も、現実的な話ではね、そんなお話も聞いたんですけど、何も持って逃げちゃダメとはいえ、なんかこの間私の知り合いはもう何かあってもいいようにポケットの中にこれとこれとこれは入れて、でも乗るときにはそうして乗るようにあれからしてるんだとかって言って、いろんなね、こうちょっとした生活の中で の、 予防、備えかな、
あと訓練ですね、
訓練ね、意識しとかないとね、
今回ね、米子市から水道局の方が行かれたり、一般職員の方、保健師の方、いろいろな方々が支援に向かってるようですけど、やっぱこういう方々ももともとなんかそういう他のところの地域に行った時になんかやるような訓練とか して
るんですか？やっぱり基本っていうのがやっぱりありますので、例えば水道局の職員は断水 の、 復旧ということで支援に行きました。でまず断水はその一番大元となるその水の供給場所から どこが漏れているかを一箇所確認をしていきます。通水をすると次どこか次のところで水が漏れる、その水が漏れたところを確認をして直す、そしてそこを通水させる、そうするとまた次の箇所どっかでですね、こう 水漏れが発生すると、この連続をずっとやっていくのが水道の復旧なんですね。だから時間かかるんですね、これはね。
時間かかり
ね、ライフライン大変そうですもんね、戻らないことの結構悲惨な光景がね、
う
ん、
はい、もう現地の 役所の職員だけでは足りないので、それでも全国の水道局が順番に応援していく形を、まあ、取ってますね。
でまた水もないとやっぱりしんどいから、はい、
そうですね、
ね、配給の方も、はい、配給っていうんですか、うん、の方もしていかないといけないし、止めなきゃいけないし、うん、
もう応急的にはまず水、ペットボトル含めるですね、水の供給、それから給水車っていうのを出してですね、たくさんの水についてはあのタンクの水なんかでこう供給する、そういう仕組みも持ってはおります。ただあくまで応急的なものなので、やっぱり最終的には復旧させるというところまで、まあ、頑張らないといけないなというところではあるんですけどね。
この度の地震でやっぱ米子市も結構いろいろなことを新たに考え直す部分もある、うん、はい、あった
の。一つはやはり津波注意報ですけども、はい、今回は防災行政無線で職員が、うん、出勤をして確認をした上で、まあ、注意を促したということがありましたが、はい、ただ遅いということも、まあ、一部お叱りを受けたんですけれども、うん、ありましたので、うん、でただ微妙なのは注意報の段階でどこまでですね、緊急的なアラートを発するかというのはちょっと難しいところあります、はい、
パニックになってもいけませんしね。
それとやはりその防災情報を信用しなくなられても困る、
う
ん、
そうですね、うん、
空振りは恐れるなとは言いますけども、
狼少年じゃないですけど、
いつもいつも怖いぞ怖いぞなんて言ってると、本当に大変なものが来た時に、うん、また行ってるよっていう、うん、なっても困るので、うん、ただその津波注意報に関しては注意報が出てすぐにできるだけその、J アラートを使って自動的にですね、うん、この発するような仕組みに変えることにしました、うん、でこれは特に先ほどちょっとちらっと言いましたけども、注意報でも、まあ、その釣りをしている人とかですね、うん、まあ、夏場だったら海水浴している人だとか、
なかなか
聞こえない可能性もありますので、うんうんうん、その時のためにもうこれはもう早めに
J アラート、スマホが鳴るやつ、
スマホとか、はい、もちろん防災行政無線も鳴るんですけども、
あれぐらいが鳴らないと、
うん、そうですね、
うん、何の情報も入ってこないと思います。
そうなんですね、
沿岸部で何かしてたら、
うんうんうん、なんか大半の人には何ももしかしたら関係なかったないかもしれませんが、うんうん、そこは情報を聞き分けていただきたいなというところですね、うんうん、
じゃ整理すると、今の私たちにできることっていうのは、うん、まずは何ですか、はい、訓練、ま、
そうですね、訓練、避難訓練というのは、うん、いろんな火災だとか、うん、浸水とかいろんなのを想定してやっていただくのがいいと思います、うん、それと、各ご家庭で防災袋ですよね、うん、でその家族構成によって揃えるものも違ってきます。水とかは共通ですけども、女性にとって必要なものだとか、ね、赤ちゃんにとって必要なものだとか、揃えるものが違いますので、各家庭ごとにそれは、やっていただくと。
そう、なんか、
はい、
その家で待機しながら必要なものと、避難場所に行くときに必要なものと、なんか種類も違うらしいんですよ、うん、やっぱこういう時になんか見直してね。
そうですね、米子市ではその防災の避難ノートっていうのを作っていますので、うん、はい、ぜひまた、
あれ春先に配られるんでしたっけ、は
い、いつでもですね、配下というか公民館とか、うん、それから市役所、その防災安全課の窓口置いておりますので、もらうことが可能ですので、はい、ぜひ手に取っていただいて、
皆さん、はい、今一度確認して、は
いはい、私の避難ノートという形で自分のね、
私のがつくんですね、
居場所とか、職場とか、
そうですね、
そういったところで、
はい、職場もね、はい、そうよ、うん、ですよ、はい、ほぼ働いてるからねこの地域の人はね、
そうですね、
ですね、はい、というところでこの辺で気持ち切り替えて曲に行きたいと思うんですが、
はい、先月1月24日にですね、東京ドームで、はい、ビリー・ジョエルさんが来られて公演をされたと、コンサートをされたと。
おいくつぐらいですか。
75と聞きましたけども、
すごい、
まだ現役バリバリでやってらっしゃるんだなと思ってですね、
手動かしてるから、
なんか上がってたな、それね、うん、インスタじゃないか、なんかに、うんうん、
ですので今日はちょっとビリー・ジョエルさんのお願いしたいなと思いますが、はい、まあ、代表曲の一つでもありますオネスティを、
オネスティ
お願いします。
はい、気持ち切り替えていきますけども、ね、はい、はい、なんか新しくまた支援が始まる、
ね、はい、はい、物価高騰対策っていうのを、まあ、米子市でもずっとやってきてるんですが、
はい、
まあ、この度政府の方の財源で、うん、物価高騰緊急支援給付金というものが、はい、まあ、始まりまして、1月の下旬から順次ですね、整ったところから給付金を、まあ、出しておりますが、これは はい、あくまで住民税非課税世帯などですね、いわゆる低所得者の方に限られた、
はい、
支援策ということを、まあ、1世帯あたり7万円ということなんですけども、
思ったより大きいですね。
そうですね、手厚く、比較的手厚くですね、この辺の支援が入っているんですが、若い方ですね、例えばですけど子育てをされていて、
はい、
定額所得者には当たらないんだけども、うん、出費が多くてですね、なかなか物価高騰が厳しいという意見もですね、よく聞くもんですから、
本当にずっと金額いろんなもの上がって、
う
ん、
ってますね、
1ミリも下がってないもんね。
そう
ですね。でも給料あんまり上がらないみたいな、もうひいひいながら
だと思うよ、
ですよね。
ですんで、まずその全員の方にですね、
はい、
支援の手が行き渡れるような手段というものの一つとして、
はい、
Jコインを使った、まあ、この米子プレミアムポイント還元キャンペーン、
はい、
第2弾を
出していただきました。第2弾、
待ってましたよ、私なんて首を長くして
去年最初からノリに乗ってたもんね、
はい、すぐ終わっちゃったでしょ、8月のは、はい、
まあ、去年はですね、8月にやりまして、うん、あの時は総額2億円で、で1人当たり、まあ、買い物金額としては10万円のポイント還元2万円、
うん、20%
ということでありまして、はい、おかげさまでですね、好評いただきまして、はい、10月の途中には、終了することになりましたけれども、はい、まあ、その2弾ということで、うん、今回はですね、総額は増やします、2億4000万まで増やします、
うん、はい、
ですがポイント還元をですね、はい、前回 20% ちょっと大きかったですけども、今回は 10% に下げる。
いや 10% も大きいですよ。
10% でも十分ですね、はい、もういろんなポイントありますけれども、うん、もうこれはしっかりとした還元になると思いますので、はい、
去年の夏のね、 J コインのそのポイントキャンペーンでやっぱりスーパーなんかでも、はい、セルフレジがぐーんと増えて、うん、J コイン使ってる方々も本当に増えて、うん、その後も継続して使われてる方々がね、はいはい、結構いて、私もその一人ですけど、うんうんうん、でだから今回はすんなり入れるというか、はい、
そうですね、もうユーザーがですね、前回始めた頃は4000人ぐらいでしたけれども、あ、米子市内ですね、
うん、
はい、これがまあ前回のキャンペーンを終えた時に1万3000人に増えましたので、またこれをさらに増やしていこうというふうに思っております。
もう一世帯あたりじゃないから
1人
だから、ね、うん、3人家族の大人が3人いるところだったら30万だよ、
それぞれ使えば、
みんなそれぞれ、ね、
で今回は 10% だから、うん、この間みたいにグリって感じじゃなくて長くいけそうですね、
はい、長く期間を取ってですね、
はい、
多くの方に、この、まあ、メリットを、感じていただこうということです。はい、
皆さん慌てずに少しずつ使いましょう、はい、って感じですね、はい、みんなに分け与える気持ちも合わせ持って、
はい、
この間競争だったからね、
競争だったからね、はい、バレがバレがみたいな感じでね、はい、慌ててスーツ作ってみたりして
そうですか、
それ誰うちの夫にスーツ作んなよって
結構な割安で、
そうですね、
作れたりして、ね、今回はもうスーパーでしか使わない
貢献した ねでも地元に戻ってくる、
はい、
ていうか地元で使おうとするから、うん、すごくウィンウィンですよね。
そうです、ポイントそのものが地元でしか使えないような設定ができましたので、まあ、米子市内ですね、
はい、
従いまして買い物もしていただき、そしてポイントもまた米子市内で使っていただくと、
ね、そこはね、
いうことで経済振興にも役立てようという、
う
ん、そういう狙いもあります。
経済はだいぶこれで、ね、いつもだったら我慢するのをちょっと使おうかなとかね、うんうんうん、そういうのにもなりますし、
まあ、それと今回はやっぱりユーザーを増やしたいということで、うん、
さらに、
はい、2月の15日以降にダウンロードした方、新規で、ね、うん、ダウンロードした方には、うんうん、1000ポイント、申請させていただくということですので、まあ、ぜひこの機会にですね、J コインペイをダウンロード、うん、2月15日以降にしていただいて、
それで1000ポイントってことは
1000円
だよ、はい、すごい
大きいですよね、
うんうん、
あら、
ぜひ使っていただきたいなというところ
今私違うわと思ったけど
娘がいたわと思って
そこまで行ったね。
いやでも ね、まだしてない人たちがいるっていうのですか、
うんうん、そうですね。でもう一つの狙いはやっぱユーザーを増やすことによってですね、この J コインペイの違う使い方をしていこうと思っています。
健康のためにとか。
そうです。例えばウォーキングイベントを、まあ、やるときにもっともっと参加者増やしたいと、
うん、
例えばチェックポイントに通過したごとに50ポイントとかですね、
はい、
50円100円とかまあ そんな大きな金額じゃなくてもですね、
う
こう市内限定の発行のポイントをつけることによって、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう気持ちになるのと同時に、まあ、ついたポイントはまた地元で、足して使うみたいなんですね。
これまさかですけど、
はい、
あの例えば給付金をね、
はい、
返そうとか、うん、なんかあの、はい、皆さんに配らなきゃいけないとか配ろうとかっていう、はい、例えばタイミングが来た時には、はい、まさかの J コイン
っていうことも可能は可能なんですが、ただまあそこまでですねユーザーが増えるかどうかがこれが勝負ですね。
増えたら
可能になります。
可能になる、うん、
じゃあ私ちょっと話飛んでもいい？
いいよ、
はい、ただ私もだいぶ飛んだから、ね、町内会の例えばイベントごととか、はいはいはい、今若い方々がなかなかこう、参加してくれない。でもね、はい、今回 の地震でもそうですけど、
はいはい、
町内会でのつながりが、うん、あの本当に助け合いで大事なんだなっていうのを見て思ったんですね、うんうん、で町内会のイベントごととかでちょっとポイントみたいな、うんうん、ちっちゃい枠みたいなのも可能なんですか？
ユーザーが増えれば可能だと思いますね。ユーザーがその地区にたくさんある程度いらっしゃって、うんうんうん、何かこう祭りをする、
はい、
祭りをするときに出店ので買い物をする、
うん、
ボランティアのポイントもあるし、うんうん、買い物した人にもちょっとポイント還元するとかですね、
うんうん、
J コインを使うことによってそのポイントがまたその地域で循環していきますので。
これどれぐらいのパーセンテージなんですか、うん、その、そういうことが可能になる、はい、こう普及率というの
そのものによるんですけども、うん、参加者を募ってでやるような話であればもう別に今からでもできるんですが、例えばすべからく多くの人に行き渡らせないといけないとなると、うん、ちょっとこれはハードルが高いですね。はい、
例えば市の方にこういうので、はい、あの J コイン配布したいんですけど、うん、みたいな相談したら、うん、なんか
もちろん
教えてもらったりしてなんか枠をちっちゃくできたりする、
はい、そういうこともですね、うん、できるようにちょっと今研究してるんですね。
でもねトライアンドエラーだからやっていかないと。
地域通貨みたいな、
はい、
ね、よく
そうなんですよ、
あの、
はい、
使われますけど、ね、そういう表現をされますけど、まそれを J コインが担ってくれないかという願いを込めてってことですか？
そういうことですね、
うん、
あの地域通貨、地域で発行される、うん、まあ、お金のことなんですけども、うん、あのなかなかその手段が、うん、じゃあ本当に地域の お札をするのかとか、
うん、
なかなか、ね、その振興券を配るのかとか、うん、いろいろやり方あるんですが、決済とかも含めるともうこのキャッシュレスを使う方が楽なんですね、うん、
紙の印刷が相当費用だという、うん、がかかるということね、
まあ、印刷もありますし、うん、それを扱う、委託費用、あの人件費ですね、
うん、
それと戻ってきた時に生産してあげる、
はい、
まあ、これらが非常にかかるものですから、
はい、創意工夫がちょっとできる
ようにな るんじゃない
か、はい、期待と
普及したら本当にウィンウィンですね、
うん、そうなんですね、
うん、
はい、ぜひね、使って
お願いします、
ね、
はい、というところで質問コーナーに行きたいと思うんですが、はい、今日ね、あのビリー・ジョエルさんがかかったところで、
はい、
ビリー・ジョエルさんって言ったらやっぱりピアノと思うんですけど、市長はなんか楽器したことはあるんですか？はい、
したことはありますけどもね、すべて挫折しました
過去において何を、ちなみに
子供の頃ピアノやってましたが、これも小学校6年ぐらいの時もうやめたいと。
やめたでも小学校6年生までやったら結構弾けますね。
3歳からやってましたんでね。
あら、はい、
結構やってたに入るでしょ、う
ん、入りますね、しっかり弾ける。
で中学高校の時はギターをやりました。これもやっぱり挫折しましたね。
あら
でも私、イギリス町の、はい、あ、今だけど音楽関わられたっていうのが、うん、私結構このいわゆる固いお仕事だったから、
はい、
本当に固いかなと思ってたけど、うん、なんか時々ね見えるね、こうね、柔軟なこう柔らかさがあるんですよ。
いや結構柔らかいですよ、
ね、そうでしょやっぱそのなんかその辺のなんかね、ベースもちょっとなんかあったのかななんて、私は今ちょっと直感的に思いました。
楽器がこう奏でた、
はい、
そういうところがね、
ある音楽に関わられたというね、
は
い、
音を楽しむのが音楽ですね、
はい、ですね、はい、と、はい、いうところでございました。本日もちょっとしっかりしたお話ができたかなと思います。ありがとうございました。小川真澄と
すずちゃんと
米子市長の井でした。
ありがとうございました、はい。 この番組は毎月第1土曜日夕方4時から放送しています。聞き逃しちゃったという方、この時間にはどうしても聞けないという方には、いつでもどこでも聞けるポッドキャストで番組を公開しています。過去に放送されたものも聞いていただくことができますので、そちらもチェックしてみてください。アクセス先はダラズ FM のホームページをご覧ください。 I love 米子、次回もお楽しみに。